タカです。
南沢です。
世界心理学談笑中 SSE ラジオ、今週も始めていきましょう。
はい。
この番組ではパーソナリティのタイガと南沢がそれぞれ世界史と心理学を勉強してきて、この場で発表していく番組になっております。
はい。
今週は心理学パートです。南沢よろしくお願いします。
はい。今週もね、臨床心理学なんですけども。
今週もね、ま、何回やるかね。
もうね、だいぶずっと続くんだけど。まあ、その中で、ゲシュタルト心理学ってものをね、やっていこうと思いますと。まあ、ゲシュタルト心理学、まあまあ、名前的にゲシュタルトって聞いたことありますよね。
公開。
そう。で、まあ、これ、過去にね、2、3度話してるんだけど、ゲシュタルトっていう、まあ、言葉の意味としてね、全体とか、形態っていう意味をしているの。
はい、形態。形態を形態度。
形態度。そうそうそう。う
ん、なので。忘れちゃうんだよな、これ。
まあなので、ゲシュタルトが崩壊するっていうのは、まあ、全体が崩壊してると。
うん、まあ、頭がパーンってなる感じだもんね。
とか、まあまあ、全体像が分かんなくなっちゃう。
うんうんうん、
まあ、よくある話だと、まあ、みとか、あとか、おとか、ひらがながありがちなんだけど、
うん、
ずっと書いてると、だんだん形崩れてくるよね、みたいな。
ああ、そうね。ああってなるですね。
そうそうそうそう。
うんうん、
あれは、まあ、細かいところを見すぎて、全体が見れなくなってしまう。
はあはあはあ。
ことによって、全体像がどんななんだっけ、あとかおとかみっていうひらがなってどんな字してたんだっけって分かんなくなっちゃうことをゲシュタルト崩壊と。
はい、は
い。いうことで、まあ、全体が崩壊している、形態が崩壊していると。
はいはい。
まあいうのが、このゲシュタルト崩壊で。とか、ゲシュタルトの、まあそもそもの意味なんだけど。
うんうんうん。
まあこれは心理学的な話をしましょうと。
うん。
いうときに、まあ人の精神とか心っていうもの。
うん。
を見るときに、まあ部分とか要素の集まりじゃなくて、まあ全体とか構造に重点を置いて、考えていきましょうっていうのが、ゲシュタルト心理学と。
全体構造に注目する。はい。
そうそうそう。まあだから、まあ超簡単に言うと、おっていう漢字ある、あ、ひらがなあるじゃない。
うん。
の、おの点の位置によって、おの字が綺麗か綺麗じゃないかって決まんないよねっていう。点だけじゃなくて、他のところとのバランスで、その、おの点の打つ位置が、綺麗か綺麗じゃないか決まるよね、みたいな。見方をしましょうよっていう心理学で。
なるほどね。
そうそう。っていうのが、この、まあ、ゲシュタルト心理学の、まあまあ、前提のお話になってます。
点がか、どこに行ったところで対局に影響ないよねっていう。
そうそうそうそう。
なるほど。はいはい。
だし、まあ、打つ場所っていうのも、まあ、全体見れば、こっちの方がいいって、時々あるよねっていう。
うん。
なんかね、離れたところに書いた方がいい点以外の形が時もあるし、
うんうんうん、
近くにも書いた方がバランス良くなる点以外の形もある、
うんうんうん、
っていう全体見ていくのが直すっていう人の心直すのに有効なんじゃないですかっていう、
うんうんうん、
まあ考え方ですね。
はいはい。
がまあ全体なんですけれども、
うん、
まあちょっとね心理学と離れちゃうんだけど、ここでこのゲシュタルト心理学の中で大事な、法則っていうのがあって。
うんうん。
その法則で、プレグナンツの法則ってものがありますと。
プレグナンツ。はいはい。
プレグナンツっていうのもドイツ語なんだけど、
うん。
完結って意味なんだ
よ。終わる？あれじゃあ、簡単？
簡単。まあ、超簡単に言うと、超プレグナンツに言うと、
うん。
人間の心っていうのは、心とかその知覚、
うん、
認識とかね、
うん、
っていうのは簡単な方に寄ってくよねっていう考え方、
はいはいはいはい、はい、
になってるんだよね、
うん、
でまあ、一例を挙げると近接の要因ってものがあります。近いに接するって近接、
うん、
近接の要因ってのがあって、まあ例えばだけど6本の棒があったとする。
うん。
で、まあ、1、2、3、4、5、6っていう番号つけるとして、
ああ。
1と2が左側に寄ってて、3と4が真ん中にあって、5と6が右側にあったら、3つのグループって思いたくなるよねっていう。6本の棒じゃなくて。でもこれが、等間隔とかで離れてると6本の棒と認識するよねっていう。っていうので、超簡単に言うと、近くにあるものはグルーピングしたくなるよねって理論。
はいはい。
そっちの方がシンプルで簡単だからっていう、ね、
うん、
っていうのが、まあ、近接の要因と。
はいはい。
でもう一個が、類同の要因って言ってて、類同はね、類似の類に同じっていう感じ。
類ともね。
そうそうそう。で、まあ、視覚に入ってくる情報がいくつかある場合、
うん、
同じ種類のものとか同じような見た目したものっていうのはひとまとまり見やすいよねっていう、
うん、
いう、要因ですね。
はいはい。
まあ、だからオセロの盤面とかでいうと分かりやすいけど、真ん中の4つがさ、白白白白ってあったら、うん、ひとまとまりでなんか正方形の白みたいな感じに見えるじゃないみたいな。
うんうんうんうん。
でもそこに、まあ、オセロの返しみたいにさ、白、黒、白、黒って並んでるとさ、
うん、
ひとまとまりの、あ、四角、真四角の正方形に見えにくいじゃん。
はいはいはい。
っていうのが、まあ、類同の要因と。
うんうんうん。
で、もう一個が、併合の要因と。
併合。
閉じるに合図の合。
ん？閉じる？あ、合わせる？
閉じるはね、あの開閉の閉に合わせる、
うん、
で併合、
はい、
でこれはあの閉じてるグループとかまとまりっていうのはひとまとまりに見やすいよねっていう、
うん、
まあ、一番イメージしやすいのはあの墨括弧ってやつ。
墨括弧、はいはいはい。
墨括弧ってさ、線があってさ、まあ、左側の隅括弧だと右側に線が引かれるじゃない。
ああ、そうね、うんうんうん。
ああ、あの形って、あの形でくくられてるものって、そこで一つってなんか分かりやすいじゃないみたいな。
せやな。
ただ、あれが横棒一本だったら分かりにくくねみたいな。
確かにね。
っていうのは、あそこで閉じてるって印象があるからだよねっていう、その右側とか左側に閉じてる方向にさ、線ができてることによって。うんうん、っていうように、まあ、閉じてる、解放されてないグループっていうのはひとまとまりっていうふうに見やすいと、
はいはい、
いうのが、まあ要因で1個ありますと。まあ、この他にもいろいろあるんだけど、うん、これが代表的なもので、これが、まあ、心理的に、パッと見の視覚的にも心理的にも、よく影響を及ぼすものとされてますと、
はいはい。
だからさ、超簡単に言うとさ、小学校の時とかにさ、
うん、
ちょっと仲のいい男女いるとあいつら付き合ってんじゃねみたいな。
はいはいはい。
乗って、あ、ちょっと仲いいが近接に見える、まず。
うんうんうん、うん。
だから、あいつらは一つのグループって思いやすい、二人でね。
うんうんうんうん。
だし、まあまあ、類同はさ、あ、ちょっとずれちゃうけどさ、例えばその二人が幼なじみだったりとかして、
うん、
帰る方向同じみたいに。
うん。
あいつらいつも一緒にいんなだと、類同同じようなに見えて、あいつら、一緒にいるじゃんみたいな、
うんうんうんうん、
併合もなんかあいつらなんか2人でずっと喋ってるってやつを閉じてるように見える、
うんうんうん、
そうすると、まあ、その3つが合わさってなんかあいつら付き合ってんじゃねってなるよねっていう、
うんうんうん、
まあ、これは簡単な本当一例だけど、
はいはい、
こういう風な印象を与えますよっていうのがこの、プレグナンスの法則、
うん、
だし今小学生を例に挙げたのは特に小学生とか中学生とか、若い時っていうのは特にこのプレグナンスの法則出やすくて、まあ、簡単な方に考えが行きがち。
はいはい。
まあ、大人になればなるほどね、いやいや、もっと複雑に考えたくなるっていう、ね。
はいはい。
こういうパターンあるじゃないって、俺とタイガー好きなやつだよ、パターン分け。
うんうん。
したくなっちゃうけど、まあ、気が抜けたときとか、あの、力が入ってないとき、
うん、
とかになればなるほど、だったり、まあ、未熟な分野とかね、
うんうんうん、
未熟なことに関しては、この法則が強く働くと。
うんうんうんうん、
いうのが、まあ、一つプレグナンスの法則としてございますと。
はいはい。
で、まあまあ、こういうのが全体見てるっていうのに、 つながってくるわけなんですね。
うんうん。
で、まあ、ゲシュタルト法なんですけども、ゲシュタルト心理学、ゲシュタルト療法なんですけれども、
うん、
まあ基本的には全体を見るってお話、
うん、
してるんだけども、この中で大事なワードとしては、まあ、過去未来現在ってワードが出てきますと。で、過去未来現在のうち全体が一番見れるのって現在だよねって考え方がゲシュタルト療法です。
うん、
まあ、つまり過去って一部でしかない、
うん、
し未来ってのも一部でしかない、
はい、
だけど現在ってのは過去を全部踏まえて、かつ未来も見据えた自分がいるはずだっていう。
ああ、はい。一番全体感あるね。
そうじゃない、結局ね。なので、今現在の患者さんを見る。これがゲシュタルト療法の、はい、一番キーポイントになると思う。
うんうんうん。
まあ、だから、過去何があったのっていうの意味なさないっていうのがゲシュタルト療法なんですよ。
なる。
今どう思ってるのが大事。
はい。
っていうのがゲシュタルト療法でもあるし、ゲシュタルト療法の考え方の一つとして、過去ばっか囚われてる人ほど病みやすいっていうのもあると。
うん。
まあ、未来ばっか見てる人も病みやすい。
はい。
で、現在のことが、まあ、特に統合失調症とかは特になんだけど、現在のことが見えてないっていうのが、現実と幻想というか、まあ、妄想とか、
うん、
その区別がつきにくくなる、
はい、
っていうところもあって、統合失調症であったりとか、まあ、自己愛性パーソナリティ障害だったりとか、
うん、
っていうその現在を見ない系の心理状態、心理療法にゲシュタルト療法っていうのは、うん、効くというか効果を発揮する、
うん、
とされてますと、
うん、
なので、ここから、今からね、そのゲシュタルト療法の実際の療法をいくつか見ていくんだけど、
うん、
そのおおよそは、まあ、今ここであなたは何を考えたっていうのを、まあ、焦点当ててるっていうのを覚えておいてくださいと。
なるほどね。
で、まず一つが、エンプティチェアっていうものですね。
クイス?
そう。めっちゃわかりやすい、簡単な英語だよね。
うん、
空の椅子と、
うん、
でその空の椅子に、まあ、誰かを座らせるっていうか座ってると仮定して何か話しかけてくださいと。
あ、
まあ、例えばだけど、あの母親とかね、
はい、
上司とかね、友人とか。
あ、それは規定されるんだ。
そう、
はい、
で、まあ、何を言いたいですかっていう。
はい、
まあ、これのいいところは、まあ、実際にその人は正さないことのメリットとしては、言いにくいことが言える。上司にバカたれって言いたいけど言えないみたいな。
うん。
まあ、面と向かって言えないじゃない。
うん。
けど言いたい時ってあるじゃん。
うん。
っていうのを、まあまあ、仮想的にやってもらうと。
はいはい。
っていうところで、真っ先に上司に何言いたいですかっていう時に出てくる一言とかっていうのが、あ、俺結構上司にキレてたんだなって自分で気づけるよねっていう。
はいはい。
取り繕わないからこそ。
うん。
そこで、まあ、何言ったかをカウンセラーが実際に分析するわけじゃなくて、
うん、
自分で気づいてもらう。
はいはい。
あ、今、俺はこの人に対して、まあ、上司とか母親とかに対してこう思ってたんだって気づいてもらうっていうね。
うんうんうん。
ことを、まあ、目的としたエンプティチェアっていう手法ですね。
なるほどね。
で、次がファンタジートリップと。
簡単なのが続くね。
なんかでもさ、印象悪いよね、ファンタジートリップ。うん、役でもやってんのかみたいな。
そう。そこしかないよね。はい、
でこれは、まあ、エンプティチェアと、まあ、ちょっと似てるっちゃ似てるんだけど、
うん、
まあ、結局イメージさせるんだけど、
うん、
現実じゃない世界、
うん、
現実じゃない世界に行ったと仮定してそこで現実の人と会ってもらうっていう体験をしてもらう技法、
夢で人と会うみたいな。
そう、
はいはい、
でそこで、あ、なんと声かけてほしいかとか、
はいはい、
どういうことをその人としたいかとか、 っていうので、あ、その人に対して友好的に思ってたんだとか、まあ、例えばだけどこういうことをこの人とやりたかったんだなとか、
はい、
こういう言葉をかけてもらいたかったとかっていうのを自分の中でまあ気づいてもらう。結局エンプティーチェアと一緒なんだけど、
でも願望に気づけるみたいな感じか。
そうそうそうそうそう、よりそっちに気づけるよっていうね。
うん、
まだ例えばだけどね、あの千と千尋の世界でタイガに会ったみたいな。
キテレツだね。
キテレツだけど、まあまあイメージとしてね、あ、うん、ったらそこでタイガと俺何するんだろうなとか何したいんだろうなって考えるみたいな。
そうね、屋台で食って豚になるね。
まあ、というふうに考えると、俺とタイガはまあそれでいいんだなみたいな。
はいはいはい。
例えば俺とタイガ悩んでるとしてね、お互いにね、
うんうん、
タイガと最近うまくいってないんだよねとか、
うんうん、
っていう時にこれやることで、あ、俺タイガとこれしたかったんだ本当はみたいな。
なるほどね、うんうん、
で気づけるじゃない。もう一歩前進じゃない。
なんかいいね。
いいでしょ、
うん、
っていうのがこのファンタジートリップっていう手法です。
うんうんうん。
で、あの、もう全部同じなんだけど、夢のワークっていうのは C、 ドリーミングワーク
んうん、
っていうのが、3つ目です。
ドリーミングワークが3つ目。
3つ目です。で、これはさっきのファンタジートリップと、あ、まあ紐づくんだけど、ファンタジートリップみたいなとか、あ、ドリーミング、 夢だよね、実際の、
うんうん、
夢とかの、まあ、体験を実際にしてみようって、現実世界で再現してみようっていう。
夢で起きた、ん？夢で起きたことを現実で体験してみよう。
そうそうそうそうそうそう。
ああ。
といった、まあ、体験をするっていうのが、ドリーミングワークと。
できるのか、う
ん、できることとできないことがあるけどね。
うん、
でも、まあ、ある程度再現しようって話。まあ、気持ちになってみようとかね。
うん、うん、うん。
これも、まあ、このゲシュタルト療法って古いってのもあるけど、
うん、
まあ、あのフロイトさんの夢分析とかと通じてくるところで、
うんうんうん、
夢っていうのはまあ自分の何かしら の無意識が現れてるところになるので、
はい、
まあ、その無意識のところで体験したものっていうのを実際体験してみたら、まあ実際に夢で見たものを現実で体験したら、自分は何を思うかって無意識と紐づいて本当の自分が見つけられるんじゃないのみたいな。
ああ、なるほど。
夢の時体験した自分の心理ってあんまり覚えてなかったりするじゃん。何が起きたか覚えてても。
うん。
でもそこを、まあ実際体験すると心理的なところも思い出せるっていうかさ、実感できるじゃない、はい
はい、うんうんうん、
そうするとより一層無意識が意識化しやすいっていうね、考え方。
うん。うん。
がこのドリーミングワーク。
うんうんうん。
いうことになっていまして、まあ4つ目、ボディーワークっていうのがあるんだけど。
お
お。このボディーワークっていうのは、あの、ボディーって言うと体なんだけど、
うん、
これ体に限らず言葉を発さないものになってみようっていう、イメージしてみようっていうね。
発しないものになって、
そうそうそう、まあ、特に自分の体に関わるところの方が実感湧きやすいよねっていう、まあ、超例えばだけど、あの、右手のつもりになってみてよみたいな話。
あー、なるほどね。
お前右手だったらそれ切れるだろみたいな、その動き、
はいはい、
みたいな話なんだけど、これは俺もあんまり実感わかないから、なんかあんまり気にしなくていいかな。多分やってる人も少ないだろうし、
石になってみるみたいな。
そうそうそうそうそうそ
う、うん、なんかあるよね、コンテンポラリーダンスで。
あ、そうそうそうそう。まあ、っていうこの4つの手法が、まあ、ゲシュタルト療法の中で使われている、あの、カウンセリング手法なんだけど、
うん、
まあ、どれも、カウンセラーが分析して、何かを与えてあげる、
うんうんうん、
っていうよりは本人に体験させて本人の中で気づいてもらう、
うん、
しかもそれは過去とか未来を見据えたものとかではなくて、今何を思ってんのに重点を置いたもの、
うん、
になっていて、まあ、その気づきが得られれば、まあ、理想と現実のギャップとか含めて全体像、自分ってものの全体像、心理的な、
うんうんうん、
ってものが見えやすくなって、全体見ることによって統合失調症および自己愛性パーソナリティ障害とかに効果があるんじゃないかっていうのが、このゲシュタルト療法でしたと。
なるほどね。
っていうところで、このゲシュタルト療法は以上とさせていただいて、まあ、ここまで、 前回やった交流分析、
うん、
と前々回とかにやったロゴセラピー、
うん、
含めてこれらが人間性心理学ってものになってますと。
はいはい。
まあ、詰まるところ、まあ、あの前回も今回も前々回もそうだったけど、対人で相手にどう思うかっていうところ結構焦点当ててたじゃない。
うんうんうんうん、
っていうところで、まあ、相手の人間性、自分の人間性っていうのも見出して、人間関係の中でどういう心理みたいなところに注目を集めた臨床方法が今回までのお話でした。
うんうんうんうん。
次回話していくのは行動理論系心理学っていうところに入っていって、
なるほど。
どっちかしたら、実際に動かした行動によって見ていくっていう。
はいはい。
っていう心理学での臨床方法を次回以降話していこうかなと思いますと。
なるほどですね。
いうところでした。
なるほど。めっちゃ面白くなりそうで。
どうなんでしょうね。行動心理学。うん、
ゲシュタルト心理学ですか。
まあまあ言わんとしてることはね、わかる。
こじんまり落ち着いた感じありますね。
まあ言わんとしてることはわかるし、なんとなく全体的に優しげ。
そうね。まあなんかファンタジートリップゲームやりたいけどね。
やってみるといいんじゃん。
うん。どこ行く？
でもどこ行くはでもある程度なんかさ、あれだよな、関係ない感じがいいな。これがしたいからここじゃなくてさ、なんとなくここでっていう。
だハリー・ポッターの世界行くみたいなもんでね。
あ、そうそうそうそうそうそう、なんとなくできて、ハリー・ポッターの世界でほうきに乗って空飛びたいからじゃなくて、
うんうんうん、
ざっくりできたいよな。
ハリー・ポッターにする。
ハリー・ポッターにするか。
いや、どうだろうね、じゃあ、モンゴルみたいな感じ。
あ、いいんじゃない。
うん。え、南沢とモンゴルに行って、
うん、
何したいか。
うん。
モンゴル詳しくねえんだよな。
まあまあ、モンゴルっぽいイメージでしょ。草原とか平原みたいなイメージでしょ。
平原でな。
草原平原みたいなところでタイガーと何したいかっていう。
話すかな。
でもそうだよな。なんかあれしたいわ。あのお昼寝したいわ。
お昼寝したいね。あれだよね、
あのさ、まあ、よくあるさ、あの原っぱで横になって適当に食べるみたいな。
あ、そうだね、
うん、そういうのがしたいわな。
うん、
サッカーしたいわけじゃないもんな。
したくないね。
うん、野球したいわけでもないもんな。
ゲルの中にも別に入りたくないね。
入りたくないよね。
うん、
かといってタイガーとなんか飯、それこそなんかジンギスカンみたいな。
そうね、
それを食べたいわけでもない、ね、
もうどんなファンタジーでも南沢とご飯食べたくないもん。
やば。食の好み合わないからね。
食の好み合わないし、なんかさ、あの、まあ僕もあんまり気にしない方だけどさ、南沢とかってさ、食べに行ってさ、
うん、
美味しいねって言ったことなくない？
基本あんま言わないよ。
言わないよね。言わないし、なんかもう主じゃないじゃんね、なんかね。
なんか喋ることの方が主だからさ。
そうそうそう。
美味しいねとかさ、ぶっちゃけさ、話すことに困った時出るでしょ。
いや、なんか、いや食べること想像してさ、言わないじゃんって思ってさ、
うん、
食じゃない方がいい、邪魔じゃないみたいな、逆に。
何かを話しに行くために食べ行ってるみたいなのがあるから、ね、
そうそう。
楽しくおしゃべりするための場として食事会を選んでるだけみたいな。
ああ、ほんとそうだよね。食べない方がいいもんな。口に何か収まってない方がいいもんね。マジそうだな。
タバコが吸えて、なんか手持ち無沙汰じゃなくて、うん、気軽に喋れる場で居酒屋が選ばれることが多いだけで。
そうだよね。
うん。
なんか、その、逆にカフェとかでも嫌じゃない？
あの、そうだね。
タバコ吸えないカフェとか。
うん。
なんか、話せよって言われてる感じするじゃん。
そうだね。
面と向かって座ってさ。
なんかもう、ワンオンワン感あるし。
そうそうそう。なんか会議室とかさ、僕ら行ってた時、まあ、パーソナルスペースじゃん、なんとなく。
うん。
話さなくても
いい
し、みたいな。うん、でもカフェって周りも話してるし、
うん。
っていうなんか状況がなんかちょっと脅迫感なんだよね。
あるね。
探さなきゃ話すことみたいな。
無言でもいいし、何喋ってもいいみたいな場ではなくなっちゃうイメージあるもん。
そうそうそう。だからモンゴルいいよね。
モンゴルで平原でね、横になりながらね、
適当に喋ってていいしみたいな。
そうそう。
そうだよね。
タイガだと基本そうなるわな。
ああ、じゃあ南沢と話すのに、
うん、
どういう場所が一番適切か考えようよ。
逆にね。
うん。テレビがついてるこたつ。
ああ、最高じゃない。
最高だよね、なんか、ね。
ああ、最高じゃない。それ、なんか一発で答えない気がするわ。
雑音があるこたつね。
そうそうそうそうそうそう。テレビがついてるこたつ最高だね。
最高だよね。絶対見ないんだよね。
あ、見てないよね、基本。
見てないけど、うん、それがいいね、なんかね。
それがいいね。喋んなくても気にならなくて。
そうそう。
でもなんか自然と喋るやんみたいに。
そうそう。なんとなく話題がもらえるやつ。
うん。テレビの内容でもなんね、喋、うん、ろうと思ったら喋れるし。だからあれが良かったんだって、その多分俺の中の理想は、うん、タイガが大学の時の、
はいはいはい、はい、
あの軽音の映画見ながらレゴ組み立ててる時のあの感じ。
あれやばいよね。
あれ理想感あるな。
理想だよね。
あれ理想だな。
あの、中身ゼロのやつね。
そうそうそうそう。あれ、軽音英語終わったみたいな。見てなかった。
そんなに一生懸命作ってるわけでもないっていう、ね。
そうそうそう。なんか英語終わってるわ、つって。レゴも完成してるわ、つって。
もう、楽しかったな、みたいな。
あの感じがいいね。
そうね、確かにな。持ちぶさとかもないしね。
あの頃をもしかしたら理想としてんのかもしんないわ。
ああ、そうかもね。
うん。
ずっとあれを追い求めてんの？
あれがやりたかったなって、あれをずっと続けてたかったなって思ってんのかもしんないよ、俺たち。
なんだよ、それ青春じゃん。
だからラジオしてんのかも。
うん。うん。そうかもね、でもね。
うん。この2人で喋るっていう、喋るだけっていうさ、ラジオを作るっていう話になるときって、
う
ん、
だよね、
それをしたかったからってあるかも。
確かにね。いや、ほんとそうね。すごい。でも、あのまま収録してたら、ね、世の中には出せないね。
いや、出せないけどね。
おーってしか言わない。
出せないけど、まあ、出せない以前に、タイガとああいう喋りをしたかったよね、みたいな。
あれが一番楽しいよね。
そうそう。っていうのがあったんだと思うわ。
うん、
やべえ、気づきを得たじゃん。
あれ？あれ？
気づきを得てしまったわ、俺たちの今の現状を。
願望に気づけるです
よ。願望に気づけたわ。
なんかファンタジートリップはなんか幸せだよね。
幸せだね。まあ、幸せなのは俺たちが比較的良好だからかもしれないけどね。うん、
いや、だからそれを考えたら、そのエンプティチェアになった時って。
うん、
なんか僕悪口しか出ないような気がする。なんとなく。
そのイメージあるの。もっとこうしてくれよっていうワードしか出てこない。
なんかさ、褒める言葉ってさ、その人に言えるじゃん。
うん。
相手が喜ぶだろうなって思えるからさ。
うん。
いないって仮定してその人が出たらさ、悪口言っちゃうよね。
言っちゃうね。
なんか嫌だなって思っちゃったね。なんか誰であっても分かんないけど、親であっても。うん、親であっても誰であっても 100% 好きな人なんていないんだから。
そうだね。
いないって仮定したら悪口出ちゃうぜって思う。
そうなんだよね。
うん、
まあ、タイガがエンプティーチェアに座ってると仮定すると、
うん、
一言目はタバコ吸いに行かないとかだと思うけど俺。
あー、そうやな、
ま、褒めるも悪口でもなくたわいもない話をするだけみたいな。
即エンプティチェアになっちゃうじゃん、さらに。
仮想の人ですら立っちゃう。
そう。エンプティチェアがエンプティチェアになっちゃう。
そういう人もいるわな。
ああ、確かにね。
母親とか上司みたいな関係だと悪口になっちゃうけど。
そうなんだよね。 ドリーミングワークね。
まあまあ、ね、無意識を意識化するっていう一個の手法ですよね。
でも大体夢って悪いこと起きるじゃん。
お前の夢すごいな。俺そんなことないぞ。
いや、なんか、どうなんだろうね。幸せな夢を覚えられないかなって、なんとなく思うけど。
はいはいはい。
で、嫌な夢とかって、なんか、わってなっちゃう。
ああ、確かに。
だから、その時一瞬覚えてるみたいな。なんか、襲われたりとか、はいはいはい、階段から落ちたりとかさ。だから、なんか、色濃いんだろうけど。もう、それを再現したくないなって思っちゃうな。なんかさ、幸せなだけの夢ってないんだよな、これ。
あ、そうなんだ。
だから幸せだなって言ってテーマパークに行ってさ、モンスター出てくるみたいなさ、
はいはいはいはい、
戦うみたいな。なんか、
はいはいはい、
なんかいいことも悪いこともあるイメージがあるんだよな。まあ、勝つこともあるけどね、はいはいはい、そういうので、うん。幸せだけの夢って めっちゃ幸せだね。
俺結構あるけどな。五分五分ぐらいであるわ、うん。
幸せだなって、その時幸せだなって思って起きるの。
あのね、いや、なんだっけ、なんかあんまり具体的に言えないけどさ、なんか言えないけどさ、
うん、
夢の中で有村架純とエロいことする夢見たの。
ああ、はいはいはい。
で、俺、有村架純って別にそんな好きじゃないの。
うんうんうん。
なんでだろうって思ってね、起きた瞬間は。
うんうんうんうん。
なんで有村架純なんだろうみたいな。
うん。
でも、ただめっちゃ良かったな、つって。
おお。え、なんかさ、俺が最近あるのはね、
うん。
あの、寝るときに、なんとなくラジオを流しながら寝ちゃったりとか。
あるね。
そう、あるじゃん。その人出てくんのマジ怖い。それは絶対そうじゃん。そんな聞こえながらやってるから、その人が夢の中に出てくんの。でさ、なんか YouTube、まあなんかラジオじゃなくて YouTube 流して寝ちゃうときって自動再生なんじゃん。
なるね。
だっててさ、あの、なんでこいつ出てきたんだろうと思ったらさ、起きたらその人がさ、なんかすると怖ってもう。だからかっつって。
ドリーミングワークの時は多分無音とかにするんだろうね、さすがに。
まあさすがに。するけど夢って怖いなって思うよね。まあ、超有名人出てきて、なんでやろうって思うとね。
そう、なんでやろうって思う時あるもん。
うん。なんでオードリー出てくるのと思ったら、ラジオかっつって。
オールナイトニッポン聞いてんじゃん。
そうそうそう。トゥースって言うと、マジもんだよね。
そうね、見ながら寝るとそれに引っ張られるよな。
そうそうそう。だから、ね、やめようってちょっと思ったね。
はいはいはい。
うん、なんか楽しくない。夢じゃない感がすごいね。
逆にね、なんか明晰夢みたいなのあるしね。
うんうんうん。
なんか意図していい夢見るみたいなね。
だから、AV を見ながら寝る？
あ、もう大丈夫、興奮しない、大丈夫。
別に興奮する分にはいいでしょ、別に。
寝れなくない？
あ、そっか、そこまで。違うでしょ、だから、寝る頃に流れるようにするだよね。
あ、そうだね。寝る頃にちょうど再生されるようにする。
うん。深層森林で出てくるようにするのが一番いいよね。
でも音だけ聞いててわかるかね。
ああ、なるほどね。
AV って。
はいはいはい。確かにそれもわかるね。やってみよう。
音だけ聞いてこれ AV の音だわって分かるもんかね。
分かるもんなのかね。ちょっと気になるよね。気になっちゃうよね。
やってみるか。
やってみるか。好奇心。なんかすごいね。それで見ている AV の女優さんが出てきたらびっくりしない？
めっちゃびっくりするよ。
理解できてんだって。
声だけで判断できんだみたいな。
うん。めっちゃ好きやんみたいな。
超お気に入やんみたいな。
超お気に入だったらわかるけど。あー、なるほどね。ちょっと気になるね。どこまで判断。
普通の声じゃないからね。
うん。
歩いてるから。
でもだから僕がラジオ聞いてて寝ちゃってその人が出てくるってことは判断できてるってことじゃできてるんだよね、多分ね。
ラジオ音声コンテンツだからね。
うん、
分かりやすいよ。
そう、普段から聞いてるやつだったら確かにそうだね。
そうそう、
うん、 だから普段聞いてる AV だったらいけるってことね。
そうだね。普段見てるやつだったらいけると思うよ。
いけるってこと。うん。そうね。起きた瞬間怖いよね。入ったかっていうね。
起きた瞬間嫌だね。
大丈夫か、いろいろ濡れてないかっつって。
すごい、それなんか遅刻間際とかだったらさ、
うん、
俺どんな気持ちでその日一日仕事するんだろうと思っちゃう。
いやでも面白いな。ちょっとじゃんけんで負けた方やってみる。
じゃん負けでね。
じゃん負けで。いやだ、お先にやるの。
普段からそんな見ないからわかんねえ俺。
あのわかんないけど、官能小説朗読みたいなやつありそうじゃん。
あ、あるかもね。あ、あるかも。
それいいかもしんないね。
それありだね。
うん。
やるか。
絶対それってそれ用にありそうだよね。
寝る時のね。
そうそうそう。あ、いいな。
だから目つむって3時間後に流してくださいみたいな設定にしといて。
うん。それが夢なのは幸せなのか。
まあ幸せじゃない。
もっと
幸せだし、その発想がそっちにしかいかない、うん、俺たちは結構幸せ者だと思う。
幸せ者だけど視野狭いよね。もうちょっと空飛びたいと思わないみたいなさ。
お前たち夢の中でやりたいことそれっていう。
そうそうそう。もうちょっと夢なんだから自由に行こうぜってなるよね。
夢の中でそれすんのみたいな。
いや狭い狭い。
まあでも男なんてこんなもんよ。
そうなんだよ。
そうなんだよ。
夢語りですよ。
夢語りだよ。ちょ、でそれやったらドリーミングワークするんでしょ。
そうだよ。大丈夫、犯罪なんない。
いやなんで、合法的にあれや。
あ、合法的にね。
合法的な人はいくらでもあるだろ。あ、金払えば。
くだらね
え。くだらねえ。本当にくだらねえわ。
心理学が泣いてるぜ。
そうだよ、ゲシュタルト泣いてるよ。
しっかり勉強していきましょう。
しっかり勉強して、これもうこういう話しかできない大人になっちゃいけません。
はい、じゃあ締めていきましょう。
はい、
外心理学談笑中 SSD ラジオはお便り募集しております。番組の感想や相談など何でも募集しております。はい、メールアドレスは SSD ラジオ199@gmail.com です。 X の DM でもお待ちしております。
はい、
それではまた来週お会いしましょう。ありがとう、
南沢でした。